まずこの洗礼というのはこの方式がですね、あるわけです。で、全世界の教会で行われているこの洗礼の方式は、主に3つあるわけです。で、1つは神霊式、もう1つは適霊式、3つ目は完遂式と呼ばれています。神霊式というのは、この神というのは浸すという意味ね、水が家の中に、田んぼにですね、こうだーっと水が入ってくると浸水状態といいますね、水の中に浸かるという意味です。あの神です。浸水、水の中に体を沈める方式、これを神霊式と言います。適霊式というのは、適というのは水が1滴とか2滴とかね、水、水滴とか言いますね、水の雫です。そういうこの手に水をつけて、そしてそれを頭の上にですね、手を置いて頭をちょっとグッと押さえる、これが適霊式です。3番目は完遂式、完は注ぐという意味ですね。これは頭の上に水をパタパタパタパタっと注いで、で、ちょっと押さえるかもわかりませんね。なぜ頭に水をそのようにしてつけたり注いだりするのかというと、これはですね、言うてみればですね、このあれです、その体を水の中に沈めるという、それのを簡素化したもの、簡略化したものなんです、ね。体を水の中にぐっと沈め込んでしまう、その神霊式まではしないけれども、頭にちょっとこう押さえとるか、あるいは頭に水を注いでちょっと押さえるとかね、それはそういう神霊式を真似たものなんです。それを簡素化、簡略化したものなんですね。なぜ簡素化したのか考えられることはですね、それは神霊式の場合はですね、水がたくさんあるところでないとできないんです。水の中に全部全身を沈め込むわけですから、で、そういうところ行かないとできないわけですね。ですから水が、このたくさんある川とか湖とか池とか、あるいは海、私の教会はこれまで海でほとんどやってきました。幸い海に近いからですね。ですからそういう水がたくさんあるところに割合ある教会は、そこで神霊式をできるんですけども、教会のある場所によってはですね、そういう水がこの近くにないというところもあるわけです。で、そういう場合はですね、水の中に全部つけ込むんじゃなくて、水を教会に持ってきて、水を教会に持ってきて、教会の中で今言ったような方法で適霊や完遂をやるという、こういうふうなものが普及していったものだと思われます。で、次にですね、洗礼の意味でありますけれども、洗礼の意味は何かということ、新約聖書では洗礼のことをギリシャ語、新約聖書はギリシャ語でみんな書かれていますから、当然ギリシャ語になりますが、バプテスマというんですね。で、このバプテスマというのは洗礼を意味しているギリシャ語でありますけれども、そのバプテゾというですね、これは浸すという、浸すという、そういう意味のギリシャ語の動詞でありますが、そのバプテゾというその動詞形を名詞形にしたものがバプテスマなんです。で、これはですね、実は私たちすべての教会のお手本となるこの初代教会、初代教会というのはイエス様の弟子たち、使徒たちがこの始めた教会、それを最初の教会、初代教会というふうに呼んでおります。ですから新約聖書に書かれてあるのは、そのイエス様の直弟子たちが始めていった教会ですから、その初代教会で、この初代教会が全ての教会のお手本になるわけです。またお手本にしないといけないんです。 で、その初代教会、つまり新約聖書の中ではどういう洗礼式がなされていたかというと、今言ったようにバプテスマという言葉で言われているわけですから、当然それは新礼式の洗礼式であったわけなんですね。はい、でなぜじゃあ体を水の中に沈めるのかということなんですけども、それはローマ人への手紙6章3節4節に書いてありますので、聖書を持ってきた人はローマ書6章を開いてみてください。ローマ書6章の3節4節にですね書いてあります。皆さん聖書を開いた人一緒に読んでみましょう。3節と4節です。ではいいですか。はい。それともあなた方は知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためであるとあります。はい、ここにですね、このバプテスマの意味が書かれてあるわけです。それはイエス・キリストの死に預かるものである。またイエス・キリストの葬りに預かるものである。だから死と葬り、これがその洗礼の主な意味なんです。で死と葬るわけですから、水の中にですねこう沈め込んでい、く、ね、私は、この洗礼という儀式を通して皆さんに、私自身が死ぬことを皆さんに知っていただきますと、また私が、この水の中に沈め込まれることによって死ぬだけでなく、葬られるということも見ていただく、知っていただきたいと思いますという、そういう自分のですねこの死と葬られるということを皆さんに公に知っていただくという、そういう儀式なんです。それが洗礼式なんです。はい、それはですね新しい命に生きるためであると書いてありますからね、この死ぬだけじゃなくて、このなぜ死ぬのか、なぜ葬られるのか、それは新しい命に生きるために死ぬんです、ね、イエス様が十字架で死なれました。そして墓の中に葬られました。そこで終わったんじゃないんです。神様はそのイエス・キリストを復活させたんです。蘇らせたんです。これが先ほど言いました4月のイースター復活のお祝いする時なんですけども、それは神様がイエス様を復活させたんです。イエス様は自分で復活してきたんじゃないんです、ね、だからこの洗礼というのはそのようにイエス・キリストが死んで葬られなさったように、私たちも死にます、葬られますという、その信仰によって自分に死んで葬られるわけです。そうすると神様がイエス様をよみがえらせたように、私たちをもよみがえらせてくださるんです。イエス様は何がよみがえったかといったら、まあ見えるところ体がよみがえった。私たちの場合は何がよみがえるんですか。体のよみがえりはずっと先のことです。私が死んだ後のことです。まず私たちが神様によってよみがえるのは、霊がよみがえるんです。霊が生き返るんです、皆さん。新しい命に生きるとありますように、この新しい命が与えられている。その新しい命を受けるときに、霊が生きてくるんです。その新しい命とは何ですか。聖霊です。神の霊です。神の霊が入ってくるときに 私たちの霊の中に入ってくるときには私たちの霊がその神の霊によって生かされるんです。これが私たちのよみがえりであります。霊のよみがえりです。まず与えられるのはこの霊のよみがえりが与えられるんです。霊のよみがえりが与えられた人は今度私たちが死にます。つまりこの肉体が働くこの機能をしなくなる。そしてこの肉体というものはこの地上に残されるもので、やがては焼かれて何もなくなる。これが肉体の定めです。その後霊が生かされている人は神様が新しい霊の体をその人に与えるんです。霊の体というのが、これはどんな体か、天使のような体です。天使の体は霊の体です。そして、よみがえって天に変えていかれたあのイエス様の体は、霊の体に変えられた。だから天に昇ることができるんです。そのようなですね、この肉の体、肉体じゃなくて、霊体というか、霊の体が与えられるんです。これが体のよみがえりなんです。それは体のよみがえりはだからずっと先の話です。私たちが死んでから後のことです。その前に今言いました、まず霊的な霊魂がよみがえる、霊的復活、霊のよみがえり、これがまず与えられる。それは聖霊がここに入ってきたら聖霊がそれをしてくださるんです。アーメン、ね。だからローマ書を今読みましたね。あなた方は知らないのか、キリストイエスに預かる、バプテスマを受けた。預かるという意味はキリストイエスと同じようになるという意味です。それが預かるという意味です。彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように。そうでしょ、父の栄光によってよみがえらされたとあるでしょ。父の栄光によってというその栄光というのは何ですか。聖霊です。父の栄光すなわち神の霊によって、聖霊によってイエス・キリストはよみがえらされたんです。そのように、私たちもまた新しい命に生きるためです。新しい命ってどんな命ですか？それは今、先ほど話しました。霊的な命です。霊を生かす命です。これが新しい命。今まで私たちはそれを経験したことがない、その命を。その命を受けたことがない。そんな命があることさえも知らなかった。ところが今聖書を通してここに書いてあります。あなた方が今まで知ることのなかったあなた方の霊を生かす新しい命が与えられて、あなた方はその霊によって生きるようになるんですよ、ということでございます。そのように洗礼というのはですね、このキリストと共に死ぬことであり、葬られることを表す儀式でありますから、ですから水の中に沈める、この方式が正しい方式なんです。どの方式でもいいですと、そんなもんじゃないです。簡素化された、簡略化された式じゃなくて、本式、本物の式でいかないといけないです。アメン。沈める真似をしたりするものではなくて、実際に水の中に沈め込んでしまうという、その洗礼方式を私たちはずっと取っているし、それが聖書的な洗礼の方式であることを信じています。だから洗礼をするときにその手抜きしてはいけないです、ね。とても大切なことなんですからね。またローマ書の今6章だけでなく、このコロサイの手紙の2章12節でもパウロ先生はこうおっしゃっています。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、で公約はここからですね、同時にと書いてあります。これ公約だけです。 彼と共に葬られ同時に、ちょっと後で言いますけども、彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって彼と共によみがえらされたのであるとあります。でこの公約が葬られた、つまり洗礼を受けたら同時によみがえらされるというような解釈ができるような書き方をしてますけども、これはもう間違いです。口語訳の訳は、なぜならばここで口語訳が同時にと訳しているそのギリシャ語は何であるかというと、ギリシャ語ではカイというあの言葉が使われている。これはもうよく使われるカイ、これはカイというのは英語では何に当たるかというと、英語で AND 何と読みますか。AND アンドとかエンドとか言うでしょ。それ意味は何ですか。そしてね、Ladies and gentlemen って言うんでしょ。Ladies and gentlemen、ご婦人方そして紳士方と、Ladies and gentlemen、and というのはそういう意味です。そしてという意味です。あるいはまたという意味です。英語で言う end あるいは also という意味です。ですからこの解というギリシャ語をですね、同時になんていうふうに訳した口語訳は、私から見るとそれはとんでもない間違いだ、ね。ここはですね、そしてとかあるいはまたというふうに訳さないといけないし、新改訳聖書やあるいは新共同訳聖書はまたと訳しています。こちらの訳の方が正しいですね、はい。つまり洗礼を受けたら同時に聖霊を受けるという、そんなことじゃないんです。まあ中にはそういう人もいらっしゃいます。洗礼を受けたら同時に聖霊を受けるって、イエス様がバプテスマの岩から洗礼を受けになって自ら上がってくると、鳩が上から下ってきて神様の聖霊がイエス様に下ったと書いてありますから、イエス様の場合は洗礼を受けて、まあ、ほぼ同時に聖霊が下ってきたし、まあ、イエス様でなくても、洗礼を受けた時に聖霊を受けたという人も中にはいらっしゃいますが、しかしそれはごく少数派です。大部分の人は洗礼を受けて、そして聖霊を求めて祈っていくという、そして聖霊を受けるという。この間受洗の学びで言葉君に質問何かありませんかと言ったら、一つだけ質問をしました。洗礼を受けないで聖霊を受けることはできますかという質問でした。そうやったね。洗礼を受けないで聖霊を受けることはできますか。できます。使徒行伝の中で10章でしたか、あのローマ人コルネリオという百人隊長が、ね、親戚仲間を集めてですね、ペテロからお話を聞いていた、その最中に聖霊がドーッと下ってきたんです。そして聖霊を受けた後で彼らは洗礼を受けたと書いてありますから、ね、ですから洗礼を受けてなくても聖霊が下ってくる、そういうケースもあるんです。だったら洗礼受けなくていいじゃないかという話になりますか。めんどくさい、もうそんな水の中沈め込まれなくたって、私はもう洗礼なしで聖霊を受けようと、自分で決めてはいけません。自分で決めるものじゃないんです。それを決める方は神様なんです。神様がそのようにしようと思われたらそのようになるんです。洗礼を受けてなくても、その代わり後から洗礼を受けましたから、洗礼を全く無視しているわけではないですね。はい。でここで大事なことが語られているわけですけれども、キリストと共に死に また葬られたならば神の力によって新しい命によみがえるという、それが大事なことなんです。死んで葬られたら神様の力を受けるようになりますよということ、これが福音と言われるものです。福音、福音は英語で、ガスペルと言います、ね、これは、グッド、グッドスペリング、スペリングというのは、言葉というね、あるいはまたその訪れとかね、そういうのですが、グッドスペリング、グッドニュースのことでありまして、福音と、まあ、あの漢字で、書くとそういう言葉になりますね、神様の力によってよみがえる、つまり神の霊、聖霊によって私たちの霊が生き返る、復活することであるわけです。で、聖霊により復活した霊は新しい命、聖霊の命に生かされていくのです。聖霊の命に生かされることはですね、聖霊の命に生かされる、新しい命に生かされるということを他の見方で、これを見るとですね、どういうことになるのかというと、それは永遠の命に生かされるということでもあるわけです。永遠の命という言葉がヨハネの福音書の中に何回か出てきますけれども、その永遠の命って何だろうか。それは私の体の命じゃないんです。この体は永遠のものでないんです。この肉体は大方100年前後のものなんです。じゃあ永遠の命というのは何かって言ったらさ、体の命じゃないです。私たちの魂、霊魂、目に見えない神様の形として与えられているこの霊が、これが生きていく、寿命がない。だからこの霊魂が生かされて生きていく、それを永遠の命というふうにします。誰がその永遠の命を与えるんですか。神様です。神様は聖霊という神の霊を私たちに与えることによって、私たちの霊魂を生かしてくださる。生かし続けていってくださる。アーメン。ね、それは結果的に永遠の命ということになるわけなんです。生かされ続けていかなければならないですよ。それないと永遠の命にはならないですね。一時の命になってしまいます。で、また他の、それを他の言い方、他の見方で言うとどういうことになるのかというと、神の国を見るという言い方をしています。イエス様はニコデモというユダヤ人の指導者であり律法学者の人に言いました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。水と霊によって生まれ変わらなければ神の国に入ることはできませんとおっしゃいました。神の国を見るとか神の国に入るとか、一体それどういうことなのかと。神の国っていうのは皆さん、この景色のいい場所じゃないんですよ。この世の中の人はそんなふうに天国って言ったらもう景色のいいとこやと、美しいとこやと思ってますけども、そういう場所のことじゃないんです。神の国というのは神様の霊が満ちているところが神の国なんです。どんなに立派なお屋敷に住んでいて高級車を持っていたとしても、芝生があってお花が咲いていてね、ペットが飼われていてというような、そういう羨ましいようなところに住んでいても、まあ日本で言えば天皇系の人たちはそうですね、ロイヤルファミリー、東京のあのど真ん中に一番いい場所で皆さん天皇系はお住まいになっておられます。東京の人から見たらもう羨ましいの通り越しているようなお住まいです。お庭は広いし、ね、そう思いません？私も高校生の頃そう思ったんです。日本で一番幸せそうな人は誰かなと高校生の時考えた。 その時に一番に出てきたのがロイヤルファミリーだった。あの銀座で1平米1億4000万円だそうです。1平米1粒は 3.3 平米、そんないくらなんですか。1億4000万かける 3.3 は、え、そうでしょ、わずか1粒がですよ。そんな高い土地のね、東京のど真ん中で、あの皇居は何坪あるのか知らないけども、すごいことじゃないですか皆さんね、うん、で私はそう思った。だけどもそのようなロイヤルファミリーのような恵まれた環境の中で、生活環境の中で一生送られる方であったとしても、皆さん永遠の命がなければどうですか。私たちの魂に永遠の命がなければ何の得になろうかとイエス様おっしゃったんです。たとえ人が全世界を自分のものにしたとしても、霊の命を持っていないならば何になるのかとおっしゃったんです。それぐらいこの霊の命というものが皆さん物に変えられないほど尊いものですよ。アメン。ですからどんなに恵まれた環境の中で、生活環境の中で人生を送っているとしても、今言ったようにその魂に霊魂に神の命がなければ、死んだ後全く虚しいです。ですからイエス様ニコデモにおっしゃった、まあ、彼は当時としては、恵まれた環境の中にいる人であったと思いますが、新しく生まれなければならない、神の国を見ることはできない、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない、それを味わうことはできないよとおっしゃったんです。肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊であるとも言われましたね。アメン。さあ洗礼は自分に死に葬られる儀式であるということを話してきました。でそのことを全く自覚しないまま洗礼を受ける人たちがおられます。それは牧師がきちんと洗礼の意味を教えていないか、あるいは教えていたとしてもそのことを心にしっかり受け止めていないか、どちらかです。洗礼は自分に死に葬られるということですよ。この葬られるというこちらの概念が欠落している人が多いんです。死ぬことだということぐらいまでは分かっているかもわからない。葬られるということは、葬りということはどういうことか前にもお話ししましたけれども、それは死ぬ状態を継続させていくこと、死の状態がずっと続いていくこと、継続していくこと、それを葬りというんです。どちらが大事ですか、死ぬことと葬られることと。まあどちらも大事だけど、葬られる方がもっと大事です。アメン。なぜならば洗礼を受けた後脱落していく人があまりにも多いからです。インドネシアのリバイバリストと言われたオクタビアヌスという先生が、ずっと昔高松ではないけども日本に来られました。オクタビアヌスという、その先生がおっしゃってました。インドネシアではね、皆さん刑務所の中にね、ペテロという名前やヨハネという名前やパウロという名前や、ね、ジェームスという名前や、もういっぱいおりますよって言って、刑務所の中には 中にはイエスという名前の人もおりますよと言いました。まあ、それだけ覚えているんです。オクタビアヌス先生はどっかの大学の学長をされていたんですね。その頃洗礼を受けてもその後脱落していく人がたくさんおられる。これはもう全世界的な傾向です。今から4年前に私たちの教団の夏季聖会の講師をしてくださいましたアセンブリ教団の有名な先生がおっしゃってました。洗礼を受けた人はその10年後に教会にどれだけ残ってるかと、ほんの一握りだということを話しておられました。もうアセンブリー教団は日本では大きい教団で、まあ、所属している教会が100余りあるんですけどね、まあ、その先生はそこの教団の、まあ、理事か何かしておられて、まあ、教団全体のことも把握しておられるんで、まあ、そういうことをおっしゃったんだと思いますけどもね。はい、マタイの7章13、14節でイエス様がおっしゃいました。狭い門から入りなさい。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出す者が少ないとおっしゃいました。命に至る門、命に至る、この命とはどの命ですか？体の命ですか？あるいは霊魂の命ですか？これは霊魂の命です。霊魂の命に至るというのはその霊魂の命を受け取る、霊魂の命をもらう、霊魂の命を持つという意味です。命に至るというのはその霊魂の命を持つようになる、その門は狭いとおっしゃった。そしてその道は細いとおっしゃいました。そしてそれを見出す、それというのは何ですか？それというのはその霊魂の命のことです。その霊魂の命を見出すものは少ないとおっしゃったんです。まあその通りですね。でこの霊魂の命、今お話してきましたね。私たちの霊を生かす命、それは神様の霊であり聖霊だと。でその聖霊というものを受けるに至る人が少ないんです。洗礼を受ける人は割合たくさんおられます。ところが洗礼を受けれる人はたくさんいるんだけど、その洗礼を受けるだけで満足して、もうこれで私は洗礼を受けてクリスチャンになったと。そうじゃない、クリスチャンになったって言ったってそれはもう赤ちゃんみたいなもんなんです。そこから先が大事なんです。何が大事か、聖霊を受けなければならないです。聖霊が今お話してきたように私たちの霊魂を生かす新しい命なんだから、聖霊を受けて新しい命に生かされないといけないんです。皆さん、でないと命を持ったとは言えないです。そうでしょ。でもその命に至る門は狭く、その道が細いから、それを見出すものが少ないと。その命を見出す、命に預かる人は少ないとおっしゃったんです。もうイエス様の時代も今も変わらない、それは。でまずはですね、その聖霊を受けるためのその門が狭いと言われたんですけども、なぜ門が狭いのかというとですね、それはそれを受けるためにはまず自分に死ななければならない。でこの自分に死ぬということがみんなこれを嫌うんです。自分に死ぬことをしたくないとみんな思ってるんです。それは嫌だと、自分に死ぬなんてそんなことしたくないと、ね、だからその門は、入り口はとても狭い。みんながしたいと思ってたらその門は広いです。したくない、そんなこと嫌だって言ってそこの中に入っていこうとしないんです。 今週でしたか、もうちょっと先ですか、愛知県で3泊4日のティーンズキャンプがあるわけですね。それでまあ宇治の教会からこの高校生やその青年の人たちがですね、まあ、参加するんですけども、で、この前言葉君にこの受洗の学びの時にですね、言葉君はティーンズキャンプに行くのって聞いた。そしたら彼はまだ決めていませんということだった。まあ見た感じあんまり行きたそうにしてないんでね。それで私がですね、洗礼の学びをしているから、洗礼とは何かいうことを学んだ、自分に死ぬことだ、自分を捨てること、それが洗礼の意味だということを学んできたのでね、その直後でしたから自分は生きたくないかもわからない。なぜならそのいろんな人とこう交わったりするのはあまり好きでないとかね、静かに一人でいる方がいいとかね、こう性格的なものがあります。だからティーンズキャンプでいうと、もう横浜からですね、もう元気なのが30人ぐらい今年も来るんで、そうするともうですね、彼らはしょっちゅうそのティーンズたちがこう交わったりなんかいろんなことやってるらしくて、で そんな中に入っていくとですね、やっぱりその一緒にそこにこう乗って行きたくないという人も出てくるわけです。もう一人本読んでるが好きやという人もいるからね、うん、まあ、本読まなくても一人ぼーっとしてるのは好きやとかね、海を眺めてるのが好きやとか、まあいろいろあるわけです。でそういう人にとったらもうわー、みんながキャッチャーわーわーわーわーわーわーわーって言うてる、そんな3日も4日もやられたらかなわんなと、朝から晩までね、となるわけです。だから私は気持ちよく分かるんです。私もあんまりそんな好きでないんで、もう自分で一人本読んでる方が私は好きです、どっちか言うとね、だからよく分かる。だからそう分かるんやけども、私はねこう言ったんです、ね、自分は嫌やと、あんまりそんなとこそうしたくないと、その自分に死なないといけませんよと、その自分の気持ちを捨てないといけませんよと言ったんです。これ難しいことですよ。自分が嫌やと思っていることをねしたくないわけです、誰でもが。それが狭いもんなんです。そんな狭いもんから入りたくない、入りにくい。でまあそう言って、そしたら彼はね、考えときますと言った。ああそうしてください。そして何日かして、どうでしたって言ったら、行きますと言ったんですねあれ、いやね、そうやろ、うん、つまりね、私が喜んだのはね、彼はその自分を捨てる、自分に死ぬということを早速実行させられたという、早速その機会が目の前に来たという。そしてそれに彼は拒まないで、洗礼の学びを受けた通りに自分を捨てて、自分に死んでね、行こうと、その決意をした。それが私にとってはもうすごい嬉しかったです。ハレルヤーと思ったんですね。それで私はこうもアドバイスしました。まあたくさんわわわわキャッキャッキャッキャ言う人が来るけれども、そんな人を見に行くためでも、そんな人と交わるためや何かするために行くんじゃなくて、そんな人は無視したらいいって言った。それで私が行った方がいいと思うのは、その講師の名古屋のキム・チマンという韓国の若い牧師が講師でメッセージをされる、そのキム・チマン先生が語るメッセージを聞くために行くようにしなさいよと言った。自分を捨てていくから、きっと神様が、イエス様が 働いてくださるに違いないと。自分に死ぬ人に神様は祝福を与えるんです。なぜですか？それは自分に死ぬということは、それは神様のために自分に死ぬんですよ。親は子供のためなら命も捨てます。神様のためには捨てないけど、子供のためなら親は命を捨てる人がおられます。私たちは反対です。子供のために命を捨てることは私は勧めません。でも神様のために自分を捨てるなら、それは神様をそれだけ崇めていることになるんです。自分を捨てるほどに私は神様あなたに従いますと。自分を犠牲にしてでもあなたに従いますということは、神様の方から見たらなんとこれはもう放っておけないことですよ。アブラハムは一人子イサクを捧げたんです。そうでしょ？だから神様がアブラハムのその気持ちというか思いを大変喜ばれて、こう約束された。あなたの子孫が敵の門を打ち取るとおっしゃった。そしてあなたのその子孫によって地のすべての輩が祝福を受けるとおっしゃった。そのあなたの子孫というのは単数形ですよ。人々じゃないですよ。ガラティアの手紙でパウロ先生がそこのところを引用して、そのあなたの子孫と言われているその人のは、それはイエス・キリストのことを指しているんだよと解説しておられますけれども、アブラハムは自分の一人子を年取ってからやっと奇跡的に与えられたその一人子イサク、もう何にも代え難い大事な宝物、それを神様は捧げようとおっしゃった。なぜですかと。でも神様は捧げなさいと言って、アブラハムはそれに従ったの。その時に彼は自分に死んだんです。自分を捨てたんです。嫌だ、そんなことしたくないという思いをものすごくあったけれども、それを捨てたんです。その思いに死んだんです。だから神様はアブラハムの子孫の中からイエス・キリストという人類の救い主が生まれてきたんです。皆さん、なぜイエス・キリストはユダヤ人から生まれるんですか？なぜ世界の救い主がユダヤ人の中から生まれるようになったんですか？それはアブラハムが自分の一人子イサクを捧げたからです。だから神様は自分を神様のゆえに捨てたり捧げたり死んだりする人、神様は放っておかないです。その人が捧げたもの以上のものを神様はその人に報いてくださるんです。ハレルヤ。私たちが自分の命を捨てるなら、神様は新しい命を与えてくださるんですね。アメン、はい。ペテロも自分の経験を話して、昨晩夜通しこの辺りで網を打ちましたが一匹も魚は取れませんでしたと言った。しかしあなたのお言葉に従って網をもう一度下ろしてみましょうと言ったんです。あのペテロもその時に自分を捨てたんです。皆さん、自分を捨てるということはなかなかこれはもう しにくいことです。狭いもんです。だからそれをする人が少ないんです。嫌なもんは嫌だと言ってしないんです。したくないと言うんです。つまりそれは自分を殺すことをしないんです。自分を生かそうとしているんです。自分を生かしていったら神様の栄光にならないです。自分を捨てていくとそれは神様の栄光になるんです。神様あなたがおっしゃるんだから私はあなたに従いますと、そのようにしますと。自分を捨てる、その自分を捨てることは神様に栄光を得させるんです。神様に栄光を得させるから神様も私たちに栄光をくださるんです。それが聖霊という新しい命です。ペテロの場合は取れるはずがないと思っていたそのところに網を打ったら、なんとものすごい魚が取れたという祝福を受けたんです。皆さん、 アメン。門が狭いだけではありません。まあ、もうちょっと辛抱してくださいね、今日はね。はい、門が狭いだけではない。その道は細いと言われた。さあ、その道は何でしょうか。洗礼を受けた後の道です。あるいは自分に死ぬということをそのしたその後、自分に死ぬということを、これを1回したことがある人、2回したことがある人、3回したことがある人、皆さん何回しましたか。自分に死ぬということ、自分の感情を捨てたり、自分の思いを捨てたり、自分の判断を捨てたりして神様に従う、あるいは神様の言葉に従う、あるいは教会の牧師の言うことに従う、何回しました。その道というのは、それはその自分に死ぬという道なんですよ。自分に死ぬというその道、それがずっと道が続いてるんですよ。いや、1回2回3回4回な、そんな数えられるほどのことではないんです。数えきれないぐらいに自分に死に続けていかなければならない道なんですよ。ですから、それは私たち人間性にとっては、自分に死んだり自分を捨てたりするということはもう一番したくないこと、一番したくないことを、それをするということは細い道、そんな細い道歩きたくないと思います。その歩きたくない、その細い道を歩いていく人が少ない。でもそれが命に至る道なんです。神様の祝福を受ける道なんです。ハレルヤ。生かされる道なんです。自分の命を得ようと思う者はそれを失います。しかし、私のために自分の命を捨てる者はそれを見出しますと、イエス様はマタイ16章25節でおっしゃったんです。アメン。だから、それをよし、分かった、そういうことかと。じゃあ、私はこれから自分に死んで、イエス・キリストのために自分に死んでいこう、誰他の人のために死ぬんじゃなくて、イエス・キリストのためなら死んでいこうという、そういう決心する人がいたら、ハレルヤ、感謝です。私は20歳の時にその決心した。それで大学辞めて献身して、今に至って50数年間その道をずっと歩み続けています。まあ、細い道ですけれども、歩めないことはないです。自分に死にさえすれば、神様の祝福を何度も何度もいろんな形で体験させていただくことができてきているわけでございます。パウロ先生はコリント第二の手紙の4章10節11節でこうおっしゃいました。いつもイエスの死を好みに追うています。それはまたイエスの命が好みに現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためですと書いておられます。だから、もう絶えずイエス様のために、キリストのためにならば死にますと、キリストのためならば自分を捨てますと、それを皆さん毎日それを意識して、ですね、それを行くことが大事です。これが細い道を歩んでいくということです。そうしますか。そうする人はものすごい神様の祝福を体験できますよ、ね、どういう時に自分に死ぬのかを見て終わりたいと思います。この前もう礼拝メッセージでお話しさせていただきましたナーマン将軍ですけども、彼は重い皮膚病を抱えて困っていました。それを癒してもらうために、スリアの国からイスラエルまでやってきたんですね。そして預言者エリシャの家に来ました、はい、そしてですね、その預言者エリシャが出てきて、自分をこう出迎えてくれると思いきや、全然エリシャは顔を出さなかったんです。 でゲハジという名前のしもべが出てきまして、エリシャ先生がこうおっしゃっていますと言って、その言葉をゲハジが伝えたんです。ナーマンはそれを見てムッときました、ね、皆さん分かりますよ、その情景。スリアの将軍に対してなんと無礼な扱いをするかと、することかと、まあ、彼は怒ったんです、ね、ナーマン将軍はですね、預言者エリアがうやうやしくこの出迎えてですね、丁重に自分を扱ってくれるもんだと、まあ、てっきりそう思っていたんです。ところがまるでそうではなかった。あまりにも軽く扱われたことに対して彼はもう腹を立ったんです、はい、自分に死ぬ、それはどういう時に自分に死ぬのかです。腹を立った時です。 腹が立って仕方ないと思った時です。ね、私たちが腹立たしく思うのは大抵それは人に対してです。人に対しての時が多いです。まあ、ナーマンのように自分に対する扱いがあまりにも軽すぎる、失礼だ、自分を何と思ってるのか、そういう時にガッと腹が立ってくるんです。違いますか？皆さんが大事にしてくれてたら腹なんか立たないでしょ。無視されたら腹立つ、立つでしょ。自分を無視されたら、あの人は私を無視した、私もあの人をこれから無視しようと、こうなるわけですよ、ね、自分が願っているような、期待しているようなふうにしてくれなかった、そんな時も腹立つんです。車が通ってて、この教会の前の通り、狭い道、対向車が来たらどちらかちょっとよけないかも、ここの道、これでまあこっちでこってよけて止まってあげる、そして先に行かしてあげる。そうすると大概の人は手あげるか、女の人は頭下げて行かれる。ところがこっちがよけてあげてても何とも思わないでターッと行くのがおるんですよ。ね、何もわしが避けてほしい、止まってほしいと頼んだわけではないのに、あんた勝手に自分で、避けてるんやから、私がなんであんたに礼を言わないかんのやみたいな考えかもわからないけど、ところが止まっていた方はちょっと手上げるなり頭軽く下げるなり、何らかそのこちらの行為に対してですね、感謝の意を表してほしいという期待感が少しはあるじゃないですか。皆さんいかがですか。何ともないんだ、シューって言ってしまう。なんと非常識な人間かなと思うでしょ。ね、エチケット知らずだなと思うでしょ。そういう時にですね、多少クッともっとこう来るわけですよ、ね。そして自分が避けてあげて損したなと思うんです。もうこれから避けてやるもんかと。だから世の中がだんだん悪くなるいうのは、そういうことの経験があまりにも多くの人が多く経験してるから、みんなよし今度はわしもこうしてようってね、人のために何かやるもんかと。親切にしたって報いられない、ね、愛したって愛されない、ね、与えたって与え返してもらえないとなってくると、世の中はますます人間は悪くなっていく。今そう悪くなっていってるんです。どんどんどんどん人間が、だからその時に、その与えても与え返されない時にムッと来るけども、その時にですね、ムッとしないでイエス様はどうだったかということを考えるんです。イエス様はどうだったか、そこでイエス・キリストを皆さんね、思わなければならないですよ、うん、ずっと通っていった人のことばっかり思うから腹立ってくるんです。もうその通り過ぎていった人のことばっかりいつまでも思ってたらいかんのです。自分を裏切った人のことをいつまでも思ってたらいかんのです。自分を悪く言う人のことをいつまでも思ってたらいかん。そんな人のことを思わないようにする。私たちの思いをイエス様の方に向けないといけないんです。イエス様はどうだったか、するとですね、イエス様のことを思うと心がスーッと怒りが静まってくる。ああ、こんな小さなことで腹を立ててたらイエス様の前に恥ずかしいわと。 そういう思いになってくるわけです。そうでしょ。それはキリストと共に死ぬということです。キリストと共に死に続けていかなければならないです、この人生。そうしたらね、キリストと共に死んでいったらね、キリストが私たちに平安をくださり、喜びをくださり、また素晴らしい報いを与えてくださるのでございます。アーメン。ナーマン将軍は腹を立てました。しかもね、もっと腹立つことがあったんです。ヨルダン川に行って、そこにあなたの体をね、7回その川の中に水を沈めなさいと言われた。これもまた腹立ったんだ。ヨルダン川は下流の川だと、自分のところは北の国やからね、こんなですね、汚い川に7回水を沈めなんて、そんなことはとんでもないことやと嫌だと思ったんだ。それで腹立ったんだね。それでもうわしは帰ると言い出したんです。ところがこの賢い家来がおりましてね、ナーマン将軍をなだめたりですね、して、あなたは何のためにここへ来たんですかと、敬われるために来たんですか、それとも癒されるために来たんですかと、こう説得したんですよ。そしてその説得を聞いて、なるほど、言われてみたらそうだと、敬われるために来たのではないと、癒されるために来たんだと。だったら癒されるというその目的をですね、果たしたらどうですかと。敬われなくたってさ、いいじゃないですかと。それで癒されるんなら、癒される方を取ったらどうなんですかと。賢いしもべやね。それでナーマンはですね、よう考えてみたら、そうやな、わしはプライドを傷ついたけれども、プライドのことよりも癒されることがさ、そちらの方が大事やと、そのために来たんだから、よし分かった、あんたの言う通り、ヨルダン川に入ろうと言って、ヨルダン川に7回言われた通り身を沈めた。そしたら皆さん、その彼の皮膚が新しく生まれ変わったような、赤ちゃんのようなすべすべした皮膚になったんですね。これ神様の皆さんね、祝福ですよ。アーメン。ですから、この7回もひたしたというところは、これまたこの前メッセージしたんでね、もう言いませんけども、この自分というものを捨てていくということ、それを続けていくことが大事だということです。そしたら神様が働かれるんです。私たちも腹立った時に、心の中に賢い人がいるかどうかです。皆さんの心の中に賢い人いますか。あなたが腹立って、かもう帰る、もうやめた、もうすぐそういうのやめた、その時にですよ、賢いしもべが心の中にいて、まあちょっと落ち着いてくださいってコンコンと言ってくれるしもべが心の中にいる人は幸いです。皆さん、その賢いしもべは誰でしょうか。聖霊様です。アーメン。もしナーマンが愚かで強情で高慢という悪の三兄弟を心の中にも持っていたら、言うこと聞かなかったでしょうね。悪の三兄弟を持っている人います、世の中に。愚かで強情で高慢という三拍子、悪の三兄弟ね、この賢い人の諭しを受け入れなかったでしょう。しかし彼は受け入れた、ね、だからよかったです、はい、自分を捨てました、ね、さあ私たちも人に対して腹を立てることが多いと思います。まあ私もそうですけども、その人に対して腹を立てた時に、ムカッとした時に、怒りがこみ上げてきた時に、その時に今お話したようにナーマン将軍を思い出してください。分かった人手を挙げてください。はい、これからナーマン将軍を思い出しますね。そして悪の三兄弟を私の中から追放しますと、はい、アーメン。はい、そしたらあなたが自分を捨てたら、 しかもそれはイエス様のために、キリストのゆえに自分を捨てるんですよ。キリストのゆえに自分を捨てるんです。キリストのゆえにですよ。そしたらキリストは栄光を受けになるから、あなたに豊かに報いてくださるんです。アメン。ハレルヤ。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、今日は長い説教になってしまいましたけれども、洗礼の、意味と祝福について語らせていただきました。聞いてくださいました兄弟姉妹を祝福してください。そして今日ここでお話したことが、どうぞ聞いた方々の心の中にそれが受け入れられて、しかもそれが心の中にとどまっていきますようにお願いをいたします。ハレルヤ。イエス様が死なれました。神様はそのイエスキリストを復活させられました。そのように私たちもイエスキリストのゆえに、自分に死んで自分を捨てていくときに、聖霊様が来てくださって私たちの霊を生かしてくださり、また私たちのために豊かな祝福を与えてくださることを信じます。今日午後から洗礼を受けられる5名の兄弟姉妹たち、若い兄弟姉妹たちを神様は祝福してくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。